心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。心と体に関するさまざまなアドバイスをいただいております、鳴海さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、健康の常識についてのお話を伺っておりましたけども、はい、今日もその続きということで。
そうですね、はい、医者以前の健康の常識っていう本ですね、
はい、
これの2という本です、
はい、
平石隆久先生という方が書かれてるんですけれども、うん、非常に健康の常識について分かりやすく、うん、書かれていますので、
はい、
これに沿ってお話をしたいと思います、
はい、
今回はですね、幸せ時間の作り方というところなんですが、
幸せ時間、
はい、幸せ時間、
はい、
まあ、田島さんはいつも幸せそうだから、
そうですか、うん、どうでしょう。
ずっと24時間幸せ時間な感じが知ってますけどね、
はい、そうですか、はい、ああ、そうであればいいですよね。
そうであればいいですよね。
ちょっと遠くの方見てみたりして。
どこ見てるんですか。
いやいやいや、幸せ時間ちょっといい言葉ですね。
はい、じゃあどうしたらこの幸せ時間というふうに感じることができるかということなんですけど、
はい、
私たちってみんな体内時計っていうのを持ってるんですね、
うん、
分かりやすく言うと、例えば、お腹が空くと、うんうん、腹時計が鳴るとか、う
ん、はい、
まあ、こういうものを持ってます。で、主にですね、2つの時計があるっていうふうに平石先生おっしゃってて、
2つ、
はい、1つはですね、ホルモンの時計、
うん、
ホルモン分泌の時計ですね、
うん、
でもう1つは自律神経の時計、この2つがあるというふうに言われています、
はい
はい、で例えば、朝起きた時にですね、うん、起きやすい時間帯ってあると思うんですよ、
うんうんうん、
なんかこの時間って目が覚めるなとか、
あ、自然と目が覚めるみたいな、
は
い、
実はあの時間帯っていうのは大体皆さん共通してるんですけど、うん、体の中でですね、目覚めを促すホルモンが出てます。
うーん、
はい、それと交感神経って言ってですね、自律神経の中でもその活動的になった時に活発に働く、交感神経っていうのが、活発になる。
へー、
はい、これが朝の起きやすい時間帯なんですね。
自然と目が覚めるのがこの時計なんですか。
はい、そうですね、
目を促すホルモンが出ている時間、
出てるんですよ。で夜になるとですね、
はい、
なんとなく眠くなる、
はい、
これも実はメラトニンっていう眠気を誘うホルモンが出てるんですね。でもう一つ、心身をリラックスする副交感神経っていうのが、優位になっている状態ですから、
はい、
これも自律神経の、バランスですけれども、こういったホルモンとそれから自律神経っていう2つの体内時計が私たちの生体リズムを司っているんだと。
へー、2つの体内時計があるんですね、
はい、そうなんですね。で実際この、体内時計に沿った生活っていうのは私たちも何万年も繰り返してきてるわけですよ、
うん、
そう考えるともう遺伝子の中にある程度組み込まれていて、これは例えば太陽のリズムとかですね、月のリズムとか、
はい、
そういったものとも連動してるというふうに言われています。ということは、この時間でもって私たちは生活をするとですね、体が非常に楽だよ、
うんうん、
で元気でいられると、
うん、
イコール幸せ時間ということなんですね。はい、田島さんどうですか、なんかそんな経験ってあります。
でも朝は確かになんかいつもかけている目覚まし時計よりも早めに目が覚める時があるんですけど、
はい、
それが大体同じぐらいの時間だったりしますね。
あ、
それがそうなのかな、この目覚めを促す
大体同じぐらいの時間に、
なんか、はい、あっと思って目が覚めてまだ起きなくてもいい時間なんですけど、確認すると大体なんか6時半ぐらいだったりとか、同じぐらいの時間に目が覚めて
で起きる、
まだ寝ます。
寝るんですね。
はいはいはい、もうちょっと寝れるな。
あ、そうかなと思いました。
やっぱり、
まあ、実際そうやって自分の時間をですね、
はい、
ずらしてしまうと、
はい、
ちょっとその日一日がなんとなくとか
だるいみたいな、
いうこともあるかもしれませんね。
あ、そっか、じゃあ自然に目覚めた時間に起きちゃった方が、
うん、本当はその方が気持ちいいんじゃないですかね。まあ、ただ普段寝不足な方なんかは、
はい、
たまにね、休みの日はゆっくりされるのもいいのかなと。はい、
なるほど。
寝不足ですか普段。
なんかいつでも眠いですね。
いつでも眠い。
いつでもね寝れそう。
なんとコメントしていいか分かりません。
ごめんなさい。はい、そうかね、あの休みの日だったらそうやってちょっと寝坊したりとかもねありですけどね。
そうですね。
いつもそんな感じかもしれない。
あ、でもなんかあの瞑想してんじゃないですかずっと。
瞑想ですか。
ね、
あ、瞑想してるのか。
なんかね、あの偉いお坊さんとかそうらしいですよ。
そうなんですか。
いつもその寝てるみたいな脳波が出てるんですって。
そうなんですか。そっか、偉いお坊さんのよう な,
ね、
なんか
出てる、そういう境地だったのかもしれないですよね。田島さん、ただもんじゃないと思ってます。いやいや、そう、
なんかちょっと照れますけど。
いやまあまあそんな感じでございますよ。で、時間をですね、はい、実際その午前と午後に分けてじゃあちょっと考えましょうと、はい、いうことなんですけど、あの、だいたい午前のですね、今その起きやすいって言った時間は、はい、4時から6時って言われてるんですね。
あ、4時から6時、
はい、もちろんこれ個人差はあるんですけど、あの確率的に言うとですね、そういった方が多い。
へー、起きやすい時間。
起きやすい時間、4時から6時、
はい、
この時間帯に早起きホルモンが出ているというふうに言われています。
なるほど。
で、交感神経の中でも、その交感神経ですね、これがどんどん優位になっていく時間帯が4時から6時をスタートとしてどんどん高くなっていくということになりますね。で、今度8時とか10時くらいになってくるとですね、だんだん血圧が上がって脈拍も増えてくるんですけど、この時間帯できれば激しい運動は避けたいんです。
そうなんですか。朝なんかジョギングしたりとか
ね、え、あのちょっとねウォーキングぐらいにとどめておいた方が本当はいいと思いますね。
激しい運動は避けるってことで、
はい、
はい、
っていうのはですね、この時間帯って結構あの、まあ、今言ったように血圧が上がって、脈拍も増えるので、ちょっとあの不安定になるんですね、体のリズムが。で、この時間帯に激しく動いてしまうと、あまり良くないんです。で、実際この、朝の5時から昼にかけて、まあ、9時ぐらいまでなんですけど、心筋梗塞を起こす方が多いんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
9時から10時、
5時から9時ぐらいまで。
あ、ごめんなさい、5時から9時ない
です、まあ、特にその9時ぐらいからですね、
はい、
前後っていうのは非常に多いというふうに言われていますので、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。あまり激しい運動はしないと。
そうですね、
はい。そして、まあ、その後なんですけどね、まあ、午前中って大体こう頭が冴えてるっていうイメージがあると思うんですけど、
そうですね、
私もね大体11時前後っていうのは、はい、一番こういろんなこと考えるのには向いてるんですね。
でも確かにそうですね、なんか仕事も
なんかそんな感じが、
はい、はかどる感じしますもんね。
その頃はさすがに眠くないですか。
もう大丈夫です。もう目覚めて、
あ、
はい、しっかりとやってる時間、
しっかりとやってます。あ、そうですか、
はい。でも夏休みとかでも勉強の時間とかもなんか宿題するのを午前中に終わらすとすごく有効的にその日使えた気が。
そうなんですよね、随分楽ですよ ね、
ね、
で、逆にですね、はい、体を動かすのにいい時間帯っていうのも実はあってですね、
はい、
これって夕方なんですよね。
夕方がいいんですか。
はい、大体ね4時前後とかっていうのが、
はい、
体のパフォーマンスが上がるっていうふうに言われてるんですよ。だからの部活ってこの時間帯に多いですよね。
そうですね、夕方授業終わってからですもんね。
ここが一番その効率よく運動神経が高まるんじゃないかっていうふうな、説もあります。
運動に適しているのは4時以降。
はい。で、まあ、実際その午前と午後っていうのはこういう時間帯の傾向があるんですけど、
はい、
文部科学省もですね実はこれ分かってて、はい、授業中もですね、
はい、
例えば2時間目ぐらいとかで、うん、
はい、
算数とか理科多いんですよね。
あ、そうなんですか、一番なんか頭が冴えてる時ですか。
はい、
はあ、10時ぐらい、
10時前後、
うん、
でその前の1時間目とかって結構ホームルームとか、
はい、
道徳とかっていう、
ね、確かにそうでした、
この辺は多分考えてるんじゃないかと。
へえ、そっか、
はい、
そういうちょっと調整をして授業も組まれているんですね。
ようですね、はい。で、まあ、時間どんどん過ぎていってですね、夕方になりますと、
はい、
大体3時から4時をピークにしてですね、鈍くなってくるんですね、体が。
あ、3時から4時ぐらい、
ちょっとこう眠気の山が来る時間帯っていうかね、
確かに。橋
本さん眠いでしょ。
いや眠いです。あの、ね、あの授業中とかのこと思い出してもう3時ぐらいすごく眠かった気がします。
眠かった。もういつも眠い中でも特にとりわけ眠い時間帯です
ダメですね。いつも、
ね、いつも眠いって。いいと思いますよ。でこの時間帯って、ね、あの通覚も実は鈍ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
だから
あ
の、ね、歯医者さんとかね行くといいって。
あ、3時ごろに、なるほど。
3時4時くらいね。
3時4時ぐらいだと、
行くとあの、はい、あまり痛くないで
通覚も鈍ってる、
はい、というふうに言われてます。
あ、ちょっと上手に使うとなんか いろんなところによくいいですね。
そうですね。
勉強するなら午前中とか、
はい、うん、ですから、まあ、ちょっと時間帯をこう照らし合わせてですね、うん、自分のリズムと一緒にこうやってみると、うん、非常にあの幸せ時間、
あ、幸せ
時間できるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。幸せ時間、はい、ちょっとじゃあ皆さん あのライフスタイルに合わせて、
はい、
自分でちょっとこう調整してみるといいですね。
そうですね。ちょうどあれですかね、今通覚が鈍ってる時間帯ですか。
4時ぐらいですか。そうですね、
もう歯医者行こうって感じですよ
今まさに歯医者にベストタイミング、ね、
はい、
あ、そっか、ちょっと覚えておくと。
痛いマッサージとかもね、今の時間行くとあんまり感じないかもしれないですね
あ、そっか、痛いね、ちょっとそういう痛みが伴うものはちょっと4時ぐらいがちょうどいい。
ツボ押しとかね。
あ、ちょっと痛いのは気持ちいいですけどね。
あ、痛い気持ちいい。
マッサージ、
あ、そういう方は午前中行ってください
、はい、痛みが
敏感な時に、
はい、なるほど、わかりました。幸せ時間ですか、
はい、
ちょっとじゃあ自分 この体内時計に合わせて適した時間に適したものを運動とか勉強とかお仕事も照らし合わせてみるとよりいい効果が現れるかもしれないですね。
そうですね。
はい、
まあ、ちょっとあの今日は夕方までで終わっちゃったんで、
う
ん、近いまた、その続き、
はい、
夜のお話をしたいと思います。
わかりました、はいはい、今日は幸せ時間について教えてもらいました。 NPR の鳴海周辺さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。